ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まず、ご神徳を受けたい。ある人は、金光教の信心は、一切をおかげにしていく道だ、と説かれた。哀楽では、一切をお得にしていく道を教える。まずは、一切親愛論のマスターから。ご神徳を受けたいとおっしゃっておられます。師匠は徳の猛者というようなことを教えてくださいました。お金を、主先度ですか、お金を集めること、お金を儲ける、その金の猛者というのがありますね。何としてでもお金を貯めようというのですか、お金を得ようというのですか、そういういわゆるお金に対する執着心というのが金の亡者というのを生むのだと思いますけれども、師匠はその徳の亡者になれと、何が何でも、どういうことがあっても、そのお得をいただくことのためにと。徳への執着ですか。そういうものがいるということなのですね。そして、今朝思わせていただきますのは、我が心の亡者ということなのですね。和らぎ喜ぶ我が心の亡者になれと。さらに徳の亡者からもう一つさらに、和らぎ喜ぶ我が心の亡者になれと。その我が心に執着する、我が心を追い求める、追求するというのでしょうか、どういう中にあってでも我が心になるさと、我が心を崩してはいけんという、そのどういう状況の中においても自らの心の中に和らぐ喜ぶその我が心を求め続ける、追い続ける、そういう人になれということなのですね。それは助かりの追求とも言えるのかもしれません。人が真実助かる、ただ一時的なおかげをいただく、そのかりそめの助かりというのではなく、真の助かり、真実の助かりを求める。人間が真に助かるということは、それはどこにあるのか。それはやっぱり和らぎ喜ぶ我が心、そのもし我が心になり得ることができたならば、なり得ているならば、それはもう助かりの世界に住まわせていただいているということになりますね。どういう中にあっても我が心で折れれるということは、すなわち助かっておる、その証でもありますね。また今日教えていただきますのは、その人間が真に助かる、なるほど、我が心の状態であればそれは助かっていると言えるのでしょうけれども、その我が心、未だ我が心ではなくとも、どういう中にあっても、たとえどういう難儀な中にあっても、よし、この中で和らぐ心を、喜ぶ心をいただきたい、どうしたらその我が心をいただけれるだろうかと、我が心を求め続ける、追求する、いわばその我が心の亡者となる、 そしてその我が心を求め続ける。そこにもう、まだ我が心では成り得ていないかもしれないけれども、その我が心を求め続けるところに、もうすでに真の助かりの世界に入っているのだと。そういうふうなことを今朝は教えていただいたように思います。いわば、真の助かりを得る。それは、我が心を求め続けること、求めることだと。どうしたら、こういう中にあっても、我が心になれれるだろうか。と、その、我が心になろうとするところに、もうそこに、助かりの世界があるということなのですね。とにかく和らぎ喜ぶ我が心というものを私どもの心の中にいただこうと、そのことを追い求める、それが真の助かりにつながるということなのですね。もう、和らぎ喜ぶ我が心を追い求める。そういう覚悟ができて、日々がそういう生活であるならば、もうそれは真の助かりを得ているのも同然だということなのですね。どうでも私どもが、やはり我が心というところに焦点を定めて、どうしたら我が心をいただけれるだろうか。我が心をいただきたい。という我が心の亡者になる。ことがいるということですね。それこそ、成り行きを大切にするでも、おかげになるから成り行きを大切にする。とか、徳になるから成り行きを大切にする。神様のお働きが成り行きだから、また神様のお心が現れているから、その成り行きにですね、それを大切にする、いろいろな成り行きを大切にするということにもいろいろな意味合いが含まれておるでしょうけれども、結局のところ、その我が心をいただきたい、私の心の中に和らぎ、喜ぶ、その我が心をいただく。そのことのために、さあ、成り行きを大切にさせていただく。ということがあるということですね。その成り行きをもし大切にできなかったなら、とても我が心になり得ずとは、なり得るとはとても思えませんね。やはり、我が心になろうとするためには、その今ある目の前の成り行きを大切に尊ばせていただく、ということが一つの条件でもあろうかと思いますね。どうでも、我が心を、それこそ我が心を追い求める、我が心を亡者にならせていただきたいと。思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。